ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーサンが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。通信デジタルショーは中小企業開発のデジタル化を支援することについてお伝えします。通信デジタルショーはメンタリングインフラデジタル人材育成を通じて中小企業におけるデジタル技術の導入を加速することに取り組んでいます。昨日ネザール・パトリア副通信デジタル大臣は、政府が様々な機関と協力して中小企業に直接トレーニング、ワークショップ、ビジネス指導を提供していると述べました。これは世界レベルで中小企業の事業計画と競争力を向上させることを目的としています。ネザール副大臣は、デジタル化はテクノロジーだけではなく、中小企業の成長をサポートするエコシステムの構築でもあると説明しました。現在、インドネシアには6700万の中小企業があり、工業の 97% を吸収し、国内総生産の 61% に貢献しています。政府は 3GO 戦略または GO モデル、GO デジタル、GO オンラインを実施することで、中小企業の効率と生産性を向上させ、世界市場への進出を拡大したいと考えています。それでは次のニュースです。インドネシアは今週、ロシアと初の共同軍事演習を実施することについてお伝えします。戦略国際問題研究所または CSIS の研究者、ピーター・パンディ・シーは、今週インドネシアがロシアと行った初の共同軍事演習が、プラボー・新大統領が重要な外交政策変更の一環として、世界舞台でのジャカルタの役割を増やそうとしていることを示していると評価しました。3日のジャカルタ AFP 通信社によると、同氏は、これは地政学的ブロックの影響を受けることなく、インドネシアにとって有益な関係を改善するための広範な議題の一部だと述べました。5日間の演習は月曜日に東ジャワ州で始まり、モスクワはコルベット級軍艦3隻、中型タンカー、軍用ヘリコプター、タグボートを派遣します。インドネシアは長年にわたる外交政策を維持し、ロシアとウクライナの紛争や米中対立でどちらかの側につくことを拒否してきました。それでは次のニュースです。ロシアはアフリカにおけるベナンの軍事近代化を支援する用意があることについてお伝えします。在ベナンと統合のロシア大使イゴル・エフドキモフ氏は、ロシアはベナンが国の軍隊の近代化に協力することに関心を持っていると 見ています。スプートニック C は日曜日ロシアに、この秋にロシアのバルチック艦隊のスモーリヌイ艦とノイストラシム艦艇がコトヌー港に寄港することを特徴とする、この近代化努力を全面的に支援する用意があると報じました。一方、エフドキモフ氏は、在コトヌーのロシア大使館はニジェールからベナンの米軍移送に関する報道を監視していると述べました。ベナンは公式コメントを出していないが、ロシアは防衛安全保障パートナーを選ぶベナンの権利を尊重しています。それでは次のニュースです。 BRICS は世界的な代替活性システムを準備することについてお伝えします。 BRICS は現在米ドルへの依存の中で、安全で信頼できるメカニズムを構築するための代替活性システムに関する推奨事項を策定しています。11月3日のスプートニック氏によると、予備勧告が策定されており、より持続可能なシステムの開発が可能になると、ロシアのセルゲイ・ラフロフ外務大臣が述べたと報じました。ラフロフ外務大臣は BRICS の次期議長国として、ブラジルがこうした取り組みを継続することを期待しています。ラフロフ外務大臣は、経済兵器としての米ドルの使用がますます積極的に考えられているため、この取り組みは重要であると明らかにしました。したがって BRICS はドルに関連する世界経済リスクからより適切に保護される決済プラットフォームの構築を目指しています。さらに BRICS は2025年の加盟に関心のある国の完全加盟を検討する予定です。それでは最後のニュースです。イスラエルはレバノンのバールベック地域からの避難を要請することについてお伝えします。イスラエル軍は3日、この地域とドゥリスにあるヒズボラの標的を攻撃する用意があることを考えていると、レバノン東部のバールベック地域に避難するよう警告を発しました。AFP 通信社は日曜日、この警告はレバノンからイスラエルへの国境を越える一連のミサイルが探知された後に発せられたと報じました。イスラエル国内防衛軍は定期的にセイレンを鳴らし、差し迫った脅威を住民に警告しています。一方、イスラエル軍はレバノン南部で標的攻撃を続けており、作戦中に多数の武器を発見したと主張しています。9月23日の紛争開始以来、レバノンでは1900人以上が死亡したと報告されており、一方イスラエルでは兵士38人が死亡したと報告されています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はイスラエルへの武器供給を停止する国連安全保障理事会の回答を持つことについてお伝えします。トルコは52カ国と2つの国際機関とともに、11月1日に国連安全保障理事会に召喚を送り、イスラエルへの武器弾薬の流入を阻止するための即時行動を要請しました。トルコのハカン・フィダン外務大臣は日曜日、ジブチでの記者会見で、ベニャミン・ネタニヤフ首相率いるイスラエル当局が世界的な脅威となっていると述べました。したがってトルコは各国に対し、イスラエルがこれ以上国際法を無視することを防ぐよう強く求めています。インドネシアの CNBC から引用したように、米国とドイツはイスラエルの最大の武器供給国です。米国のイスラエルに対する援助の規模は驚くべきものです。米国はイスラエルへの武器の 68% を供給している国で、 2位にドイツが 30% で続きます。一方フランスは2024年10月にエマヌエル・マクロン大統領を通じてイスラエルの武器供与を停止すると発表しました。米国やドイツの援助は報道を希望ではないにせよ、マクロン大統領は武器輸送の停止を発表したこととは別に、各国に対しイスラエルへの武器禁輸も呼びかけたため、この発表は重要な意味があります。マクロン大統領はまた、イスラエルによるレバノン地上攻撃を批判するなど、現在進行中のガザ紛争にも懸念を表明しました。マクロン大統領の発表に対し、イスラエルのベニャミン・ネタニヤフ首相は強い反応を示し、マクロン大統領は恥ずかしいことであり、各国の支援の有無に関わらずイスラエルは勝利すると述べました。武器の供給は引き起こされる破壊の影響と明らかに関連しているため、戦争を含む紛争において重要な役割を果たします。武器の供給を停止することは、紛争を終わらせる対話の機会を開く鍵となる可能性もあります。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1995年11月4日、イスラエルのイツハク・ラビン首相がオスロ協定に反対するデモ参加者によって射殺されたことから始めます。1995年11月4日、イスラエルのイツハク・ラビン首相はオスロ合意に反対した超国家主義者イガル・アミール・シーという名前の デモ参加者によって射殺されました。この事件はラビン首相がイスラエルとパレスチナ間の平和を支持するパレードに出席した直後にイスラエルのテラビブのキングススクエアで発生しました。当時首相を務めていたイツハク・ラビン首相はオスロ合意を通じてパレスチナとの和平実現に率先して取り組んだことで知られ、その功績によりヤセル・アラファット氏やシモン・ペレス氏と共に1994年にノーベル平和賞を受賞しました。次に2008年11月4日にバラク・オバマ氏が第44代米国大統領に選出されたことについてです。2008年11月4日バラク・オバマ氏が第44代米国大統領に選出されました。この勝利により民主党出身のオバマ氏はアフリカ系アメリカ人として初めて同国の最高位の職に就いたことになります。全国数百万人の有権者が参加した選挙で彼は共和党のジョン・マッケイン氏を破ることに成功しました。この選挙は合衆国憲法修正第22条に従って再出馬できなかったジョージ・ W ・ブッシュ大統領の任期後の指導者の交代を意味するものでした。オバマ大統領の就任式は2009年1月20日に行われました。最後に2010年11月4日、カンタス航空32便が飛行に失敗したことについてお伝えします。ロンドン、シンガポール、シドニー路線で便名 QFA32 のカンタス航空の航空機はシンガポールのチャンギ国際空港を離陸後エンジン故障に見舞われました。これにより左側のエンジンコンポネントが壊れバタン島に落下しました。飛行機は以前にシンガポールに着陸する前にポイント HOSBA の海域に燃料を投棄した後シンガポールに安全に着陸しました。乗客46人を乗せた飛行機は協定世界時3時46分または西インドネシア時間10時46分にチャンギ空港に無事再着陸しました。この州の交渉は世界最大の旅客機である4発エンジンのエアバス A380 型機では初めてでした。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Banyak yang kulihat foto kita blue, tapi banyak yang aku ingat foto kita blue. Kita pernah begitu dekat foto kita blue. Kini memorinya ku dekat. Pernah ada hati merah muda terbang-terbang di atas kepala.Lompat-lompat kegirangan lalu duduk-duduk manis di pipimu. Juga titik dua tanda bintang dengan banyak tanda-tanda seru. Tanpa banyak tanda tanya
Sering kita saling kirim cium jauh. Memilih nama panggilan mesra. Kamu blueberry dan aku pastry. Nama depanmu, nama belakangku, jadi nama toko roti. Tutup dengan satu trik sulap. Kau bisa hilang secepat kilat. Ingin aku tepuk tangan tapi belum juga melihatmu kembali. Tak banyak yang kulihat foto kita blue, tapi banyak yang aku ingat foto kita blue. Tak pernah begitu dekat foto kita blue. Ini memori yang ku
Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はエネルギー鉱物資源省が B100 までのバイオディーゼルのコンセプトデザインを準備することについてお伝えします。バリラハダリアエネルギー鉱物資源大臣は、エネルギー鉱物資源省はエネルギー自給自足を実現する取り組みとして、バイオディーゼル100または B100 までのバイオディーゼル燃料を開発するためのコンセプト草案を準備していると述べました。11月3日、ジャカルタ経済省事務所で提案されているクイックウィンプログラムについて議論した記者会見の後、バーリラハダリア大臣は、実行されている計画の一つは B100 までの全てのコンセプトを段階的に準備することであると述べました。アンタラ通信社によると、現在インドネシアで使用しなければならないバイオディーゼル製品は、パーム油由来の脂肪酸メチルエステルまたはフェイム 35% とディーゼル燃料 65% の混合物である B35 で2023年2月1日から施行される予定です。政府はまた、B40 というパーム油の割合を 40% に増やすことで、高度なバイオディーゼル製品の完成を目指し続けています。エネルギー鉱物資源大臣はまた、B40 製品の使用準備が整っており、B40 強制使用プログラムが2025年 1月1日に実施される準備が整っていることを確認しました。以前、エネルギー鉱物資源省の新規再生可能エネルギー、エネルギー保存、またはエベテカエ局長であるエニア・リスティアニデウィ氏は、バイオエネルギーの義務化を円滑に実施するために、港湾、郵送、物流などの多くの支援インフラを準備していると述べました。同市は2024年12月に準備が完了することを目標にしていると付け加えました。政府は B40 に焦点を当てることとは別に B50 バイオディーゼル導入の可能性も検討しています。エニア氏は B50 を使用したエンジン性能に関する技術研究が実施され、B50 バイオディーゼルの試験的導入は南カリマンタン州のアンディ・アムランツ・ライマン農業大臣によって実施されたと述べました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。Voice of Indonesia。
Setelah kau pergi, namun pada kenyataannya aku semakin hilang arah, melanjutkan hidup dengan hati terkubur bersamamu. Aku marah pada diri sendiri karena tidak memberimu waktu untuk cerita lebih banyak dan didengarkan lebih lama. Ku menyesal tak cukup menunjukkan ku menyayangimu. Beriku satu kali lagi, satu detik saja untuk memelukmu.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日はインドネシアのランプン州の伝統的なお菓子をご紹介します。ランプン州はスマトラ島の南端にある州です。スマトラ島の地域の一つであるランプンには他の地域に負けずおとら、ずおいしいさまざまな名物料理もあります。ランプンの典型的なスナックの一つはググルという食べ物です。このググルは市場で人気のスナックに分類されています。このスナックはランプンの様々な伝統的な市場で簡単に見つけることができます。ランプンの代表的な揚げバナナとも言えるガグドゥも集まりや大きなイベントでみんなで楽しむ料理の一つです。リラックスする時もガグドゥは温かいお茶やコーヒーと一緒に楽しむのに最適です。ガグドゥは完熟したカポックバナナから作られているので甘い味がします。ググルフを作るのは難しくありません。カポックバナナを潰し、小麦粉を加えて均一に混ぜるまでかき混ぜます。パンダンの葉やホワイトウォーターを加えて香りを加えます。現在までの料理の改良により、ググルフは様々な味のバリエーションがあり、カトーレニュー、スプリンクル、様々な味のジャムなど様々なトッピングを添えて提供されることがよくあります。この小揚げて高品のお供えとして、または特定の機会に料理として提供されています。インドネシアのランプン州にいる場合は紅茶またはコーヒーを飲みながら伝統的なランプンの軽食であるググルを味わってみてください。午後がより思い出深いものになることは間違いありません。リスナーの皆さん、これでパソワナインドネシア終わります。
Terus
ネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習を目的としています。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語教育開発局の協力によるものです。今回のテーマはセハルスニャ、日本語でになるすべきです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではセハルスニャ、日本語でになるすべきというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とバリーのギアニャル県の人気観光地ティルタ・アンプル寺院のインドネシア観光客の間で行われます。クリス氏とインドネシア観光客はティルタ・アンプル寺院にいる間に規則や規定を読み、その後ティルタ・アンプル寺院で何をすべきかを話し合いました。
Berarti saya harus memakai pakaian adat Bali.
Betul, seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini.
Aduh, saya tidak punya.
Jangan khawatir, kita bisa meminjam kain adat yang disediakan.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、スハルシニャ、日本語で、何々すべきに関連するフレーズと語彙をご紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。スハルシニャ、スハルシニャ、日本語で、すべきです。すべきです。ママカイ、ママカイ、日本語で、着る、着る。パカイアン、パカイアン、日本語で服、服。パカイアンアダッ、パカイアンアダッ、日本語で伝統的な服、伝統的な服。バリー、バリー、日本語でバリー、バリー。アレア、アレア、日本語でエリア、エリア。プラ、プラ、日本語でジーン、ジーン。ジャガン、ジャガン、日本語でしないでください、しないでください。ハワティル、ハワティル、日本語で心配する、心配する。ジャガンハワティル、ジャガンハワティル、日本語で心配しないでください、心配しないでください。カイン、カイン、日本語で布、布。リスナーの皆さん、会話の中で seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini。 日本語でこの寺院エリアでは伝統的なバリの服を着なければなりませんという文を聞きました。この文には seharusnya、 日本語ですべきという表現があります。 seharusnya という副詞はアクティビティが必須であることを説明するために使用されることを意味します。サハルスニャはティルタンプル寺院の観光客がバリの伝統的な服を着用する義務を説明するために使用されます。他の例は、ではサハルスニャ、日本語ですべきの使用例をもう一つの例を聞いてみましょう。Seharusnya Anda menjaga kebersihan di area pura. 日本語で寺院周辺は清潔に保つ必要があります。Seharusnya kita naik motor ke pura ini. 日本語でこの寺院までバイクで行く必要があります。Tirta Empu 寺院はバリ島のヒンドゥー教の礼拝場であり、 観光地でもあります。この寺院はデンパサル市から約 38km 離れたバリー島のギアニャル県にあります。ティルタンプ寺院では訪問者はメルカートの伝統に従うことができます。つまり神聖である寺院で入浴することで良くないものを浄化することができると考えられています。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Berarti saya harus memakai pakaian adat Bali.
Betul, seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini.
Aduh, saya tidak punya.
Jangan khawatir, kita bisa meminjam kain adat yang disediakan.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Listener minasang, Indonesia yori sekai otoruke shite iru Voice of Indonesia desu. Saigo wa Indonesia no ongaku nitsuite otsutai suru ongaku no hiroba no kona desu.
Voice of Indonesia.
Listener minasang, ongaku no hiroba desu. Konkai wa ongaku grupu 5in no bansou de Ratu Aurea to X さんが歌うインダーチンタクというクロン調の曲をご紹介します。アラム・ウルバが作曲し、2012年3月23日にリリースされたこの曲は、コー・ファネッサ・エンジェルとニキ・ティルターのコラボレーションから生まれた人気曲です。この曲の成功は、インドネシアで何度かメロドラマや FDF のサウンドトラックになっているという事実によって証明されています。それだけでなく、ファネッサ・エンジェルとニッキー・ティルターは香港で公演し、この曲を披露しました。この曲は愛し合うカップルの物語を歌っています。二人ともいつも近くにいて、毎日愛されたいと思っています。それでは皆さん、Five In の伴奏でラトゥ・アウリアとエクさんが歌うインダーチンタクを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
ku ingin kau tahu, ku ingin kau selalu dekat denganmu setiap hariku.
Voice of Indonesia.
の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voi_indonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。